ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラダンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダッタナベレバニシッカパダダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、ゆっくりして聞いてください。 今日はあの、昨日送ったメールの中で予告しましたように、だんだん最近は予告当番になってきたんで、あのどうしてもね、非常に大事な問題なんで、また先週と続けて同じ主題になりますけども、今日はちょっともうちょっと、宗教的な意味についてね、あの考えていきたいと思いますので、大はあの昨日のメールにあったように、刑事上学としてのチベット問題っていうね、なんかちょっとかっこつけるのが好きなんだけど、あのっていうのはもちろんあの別にここでなんか複雑な議論をしようっていうことじゃなくて、あのもうちょっと、チベットの問題が何をね、あの宗教として意味をするのかということを考えていきたいと思います。っていうのは、まあ私はもちろんそのなんていうか国際政治の専門家であるわけがなくて、皆さんがあのメディアを通して知っている以上のことは、ね、あの私自身も知らないし、だけどこのことの宗教的な意味っていうのは非常に重たいので、それについてちょっと今日は考えていきたいと思います。でそれで、その時、今週、あの2つの、ね、記事を紹介したんですけども、私もずっとあのこのことに関しての情報を集めてはいるんですけども、普通に、インターネットなどを通して普通に得られる情報と、それと、最近ちょっとダラムサラにいる友人たちと、ね、電話を取って電話して、あのちょっと、もちろん彼らがそんなこと詳しいこと知ってるわけではなくて、ただダラムサラの雰囲気とかなんかそういうことをちょっと多少は聞いてはいるんですけども、でそういう中でね、ちょっと面白い記事に出会って、であのどうしても紹介したくなったので、日本ね皆様に紹介して、で今日はそう、大体それについてね、解説、ちょっと英語だったらちょっと読み切れなかった人多かったと思うんで、あの、その解説をしながらね、話していきたいと思います。で、今ね、あの大体あの皆さんも気づいたように日本のメディアは変わったんですよね。あのどう変わったかは大体皆さん気づいたと思うけども、大体そのなんていうのかな、その一方的なあの情報だけにねを垂れ流すんじゃなくて、それをもうちょっと客観的に分析していこうっていうような努力をね、あのちょっとメディアがしてるんじゃないかなっていうね、っていうのはあの、これは先週あの話した後でね、ここでみんなでお茶飲みながらずっと議論 してね、今日あのその先週いらした方ほとんど来てらっしゃるからあれなんだけど、あの一つの出来事があって、それをどう伝えるか、あのこれは一つの出来事なんだから、それをそのまま伝えればいいじゃないか、そんな単純な、ね、そんな単純なじゃなくて、それこそ夫婦喧嘩みたいな極めてあれだって、旦那と奥さんどっちが、ね、間違ってるかなんて議論し始めたら、ちょっともう旦那よりの奥さんよりのいくらでも話ができるわけでね、それとちょっと一部と問題とは比較するのあれだけども、そのぐらいその一つの出来事でもその報道の仕方によっては全く違ってきてしまう。で、よくね、日本の新聞あの何社いくつかありますけども、それが報道の違いがあるなんていうことは議論してたんだけども、今回はそれどころの話じゃなくて、ね、あのもう今このチベット問題というのはもう国際問題だから、世界中のあらゆるメディアが報道しているわけで、で昔だったらね、あの本当に朝日新聞を購読してる人は、ね、毎月3000円かそこら4000円か払って、でも、朝日新聞のみを読んでるっていう、ね、状況だったわけですよ。そんな、何紙も取るわけにもいかないしね。だから比較するってことはあの物理的になかなか難しかったんだけど、今は非常に簡単で、あのインターネットだったら全部出るし、で世界中の、ね、あのニュースのサイトが全部見られますから、あの自由にね、日本は
どっかの国みたいにインターネットブロックされることないですから、自由自在に全部チェックできますから、そういう意味でもう我々は世界中のメディアがどう報道しているかを全て、まあ、例えば私のこの日本案でいて、私はここインターネットにつながっているコンピューターありますから、全部チェックできちゃうんですね。でそうやって、一つの出来事をどう報道していくかっていうことがもう手に取るように見えて、それでその中であまりにも多くの違いがあって、どうなってるんだっていうところから、ある一つの出来事を報道するっていうのはどういうことかっていうね、でその一つの報道に出会っても、一つの記事、一つの、テレビの、ね、番組なんかに出会っても、ただそれをそのまま馬鹿正直に受け取るじゃなくてね、もうちょっといろいろ考えるっていう、考えなきゃいけないってことをみんなが感じ始めたんだと思うし、でこのでそういう点に関してはこのチベット問題というのはとてつもなく、重要ですね。そういう、ことを考える上でですね。でそういう中で私もずっと、アメリカやなんかの主なねメインストリームのニュースサイトをずっとチェックしてたんだけども、ニューヨークタイムズとかねタイムマガジンとかも、だけどまあだから、ま、メインストリームの人たちが何言ってるか大体分かってるんだけど、Google で調べているうちにちょっと思わず出会ってね、で聞いたこともないニュース新聞社なんだけど、たまたま出会って、でちょっと題が気になったんでね、チェックして調べたら、今まで私が読んだ中で一番クリアな社説を掲げていて、でいくつか関係の記事があって、それをだいたい読んだんだけど、それもどの記事も、ね、非常に深く書かれていてびっくりしちゃって、これほどかはっきり書いてるのないんですよ、他のメインのニュースでもね。いやちょっといろんな遠慮が入っちゃうのか知れないんですけども、でこのニュースっていうのは、これ皆さんも絶対知ってるはずないと思うんだけど、フォアワードっていうね、これを知ってる日本人は多分いないと思うんだけど、ニューヨークで出しているユダヤの人のね新聞社みたいなんですよ。でちょっといろいろ調べたんだけど、なんか20世紀の初めの頃は非常に、盛んでね大きくて、そういうこと日刊の新聞も出してたんだけども、だんだんユダヤの人が、まあ、アメリカに溶け込んで、ね、行くうちに、だんだんと少なく小さくなって、まあ、今では1週間に1回かね出していて、でそれが、まあ、インターネットのサイトにも載っているみたいなんですよ。だからそうこれはもう完全にユダヤの人の、新聞ですね。でそれでもちろんみんなこの人たちは、そういう立場で書いてますから、それをね考えてください。 で今日紹介したいのはロジャーカメネツさんっていうのかな、カメネツさん、ユダヤの人で、まあこの人も調べたら非常に有名な人みたいなんですよ。すみません、私も存じ上げてなくて、ユダヤの詩人の人ですね。詩人で、セラピーもやってるのかな。でないとどっかの大学のアメリカの大学のプロフェッサーですね、教授ですね。まあサイトがありますから、この人の個人のサイトがねご紹介しましたけど、そこを行けば、大体全部載ってますから、かなりベストセラーになったような本を書いてらっしゃるみたいですね。ジュース・イン・ザ・ロータスとかなんかだったと思いますけど、でこれはね日本の新聞は絶対書けないような角度から書いているんですよ。でアメリカなんかのメインストリームの新聞なんかもちょっと書けないような角度から書いていて、これはもうもろにそのなんていうかな、ユダヤのその精神的な伝統を振り返って、それでそのユダヤの人とチベットの人を比べるっていうね、これはもうちょっと私もこの視点はなかったんだけど、でもそうやって言われてみると非常に似てるんですよね、実はね。どこが似てるかっていうと、 亡命者であるってことね、国を追い出されちゃったってことですね。まあ、もちろんチベットの場合はまだチベット本国に、たくさん人、ほとんどの人残っていて、まあ、実際にヒマラヤを越えて逃げた人はまだ何十万人かで、ね、全てじゃないんですけども、だからユダヤの人はもちろん国を失って世界中に散らばって、で今もちろん戦後イスラエルに戻ってきましたけどね。だけどその国をほとんど失うなりなんなりして世界各地をにバラバラになっているっていう運命では非常に似てるんですよね。でそれで、まあ、どちらもスピリチュアリティ、ね、精神的なものを大事にするっていう点でも、ね、まあ、ユダヤって言ったらね、あまりにも多くのことが言われて、なんていうか、まあ、だいたい皆さん一番ご存知のようにね、西洋のビジネス社会でユダヤの人はとてつもない大きな地位を占めてますから、ね、ですし、それからまあ西洋のカルチャーですね、いろんな 文学者、映画監督、音楽家、まあ、皆さんが知ってる、ね、誰もが知ってる名前の多くの人がユダヤの人ですね。映画監督だってスピルバーグさんっていうね、この間、北京のあれをやめなみたいな あれしましたけどもとか、ね、言うまでもないですし、でまあ、よく西洋の、マスコミそれとハリウッドねはみんなユダヤの人って言われてるのは、まあ、もちろん常識なわけで、だから要するに精神西洋の精神的な文化の一番の骨のとこですね、とこは11種の人によって支えられてるっていうのが、まあ、実情なわけですよ。でまあ、これは西洋の文化の話なんだけども、実は仏教もね、そうなんですよ。っていうのは、ウェスタンブディズムっていうのがあって、まあ、西洋の仏教っていうのがあってね。で、もちろん、アジアから先生たちが行って、アメリカとヨーロッパで仏教を教えたわけですよ。ここ30年、40年の間ね。で、それで西洋の人たちが興味を持って、仏教を勉強し始めて、でそのうちの何人かは本当に専門家になってね、仏教の先生になったり、あるいは本も書いたり、メソン先生になったりね、でそういう人たちの多くは実は獣医師の人なんですよ。これちょっと押さえておいてくださいね。まあ、皆さんあまり西洋の仏教の先生って馴染みないかもしれないけども、それこそ私らに一番関係のあるワンダルマですよね、ジョセフ・ゴールドシュタインさんで、ゴールドシュタインこれはもう、もう名前聞いただけでユダヤの人なんですけどもね、まあ、鈴木さん、渡辺さんというのは日本人のと同じようにで、まあ、ジョセフ・ゴールドシュタインさんの周りにいらっしゃるような人でも大体ユダヤの人たちで。で、まあ、これは、まあ、チベット仏教においても同じようなことが言えて、だから、西洋の、実は これは日本でほとんど知られてないけども、西洋では当たり前にみんな知ってることの一つは、西洋の、ね、仏教の先生の多くはユダヤ、実はユダヤ人なんですよ。これを押さえてください。まあ、ただ皆さんユダヤ人って言っても全然ピンとこないと思うけども、まあ、ただ西洋においてはユダヤ人というのは非常に特殊な意味合いを持ってしまうんでね、あれなんですけども、で それが一応ユダヤ人をめぐる状況ね、まあ、今ちょっと軽く、あれしましたけども、ね、その上でこの代表的なユダヤの知識人が、今回声を上げたんですよね。でこの人は、メールにも書いたようにこの王様のね昔からの友達で、まあどのくらい昔かは知らないんですけども、まあ、少なくとも10年前に、ダラムサラにおいてね、チベット人とユダヤ人との会合があったんですよ。 でそれで非常に深いあのユダの人が1週間ぐらいダラムサラに滞在して、そこで非常に深いあのディスカッションが行われた。でその時のディスカッションというのが、まあ、すごいんだけども、その、まあちょっとこれ今ずっと読んでいきますけども、あのどうやって、ね、ユダの人がユダヤの人の亡命の歴史というのは何千年の歴史ですからね。あのチベットの人はまあせいぜい50年、せいぜいって言っちゃ失礼だけど、まあ、50年ぐらいの歴史だけど、ユダヤの人の亡命っていうのはもう何千年の歴史がありますから、魔法王様もそこのことを聞いたんだと思うんですけどね。っていう、ちょっとあまりにもそのカルミックな、ね、関係があるというのはね、私が今述べたようなことだけでも分かると思うんですけども。で、そうなんだけども、だから要するに同じようなあの、いいですか、亡命をしているってこと、それからスピリチュアルに非常に、深い、伝統があるっていうこと、こういう共通点はあるんだけど全く逆の面があるわけですよ。つまり特にこの50年の間にイスラエルっていう国とチベットっていう国が全く違う歩み方をしたんですね。でそのことについてあのこのロジャーさんは最終的にあの質問をしますから、とてつもなく重たい質問をしますから、まあ、これあの後で話しますけどね。で最初はそのだからこの50年の間は違うんだけども、基本的には非常に似ている、同じような、カルマを共有している、ね、でだからそれがどれぐらい同じなのかっていうところら辺から話をちょっと進めていきますけども、っていうのはね、今日これなぜこういうことを やってるかというと、まあ、今はね皆さんこの今チベット問題の政治的なあれとかそういうことでも嫌ということをいろんな新聞とかあのテレビとかで聞いてるし、でそれについて私がくっつけ加えるようなことが全くないですけどもね、ただそれのもうちょっとスピリチュアルな意味付けっていうことは、まあ、これは私らがしなきゃいけない仕事だから、まあ、そういうことで今日してるんですけども、っていうのはチベット仏教の問題はこれはもうほとんどもう 100% スピリチュアルな問題になってきますから、あのでこれは皆さん自身の問題であるっていうことね、まあ、だからそれが、まあ、それがまあ言いたいんだけどもっていうのは、まあ大体ね今の日本の人も大体自覚がそういう自覚が出てきたんだけど、なんか、まあ、今チベット問題なら2週間ぐらいですよね。でもなんか最初の頃はなんか全然今まで聞いたこともないような場所でなんかよくわけのわかんない騒乱が起こってるっていうようなねぐらいの反応しかなかったのが、だんだんと、あ、これはもう全く自分の問題なんだ、現代日本の問題なんだ、世界全体の問題なんだっていうね意識が、あのかなりあの増えてきたような気がするんですよね。まあ、ちょっとこれ客観楽観的すぎるかもしれないけども、まあもちろんそれにオリンピックは絡んじゃってるしね、あのいろんな意味でね、ですけど、だけどもそれがどう、特に皆さん方のようなあの瞑想をしている人たち、つまり宗教っていうものを、自分の人生で大事なものとして生きている人たちにとって、これが何を意味するか、ね、ここをもうちょっときちんとおさらいしておきたいっていうことの意味なんですよ、ね、なんかあのじゃあちょっとね、まあこれ非常にいいし、まあ、多分英語読み切れなかった人がいると思うんで、あの、この文章を解説しながらね、お話できたいと思うんですけども、あ、その前に話さなきゃいけないのはね、あのこれユダ私がユダヤ教の私はユダヤ教の専門家であるはずがなくて、なんだけど、まあ、大体あの主なことを言いますよ、あのバックグラウンドを言うとね、あのでもうじき、NEXT MONTH 4月にですね、あのパス英語で言うとパスオーバー、日本語だと杉越の祭りっていうのがあるんですよ。これはユダヤ教のお祭りですけども、これは大体しょっちゅう西洋の文学に出てくるからちょっと皆さんも知ってると思うんだけど、これどういうことかっていうと、あのまあ、昔々何千年前ですね、ユダヤの人が、まあ、エジプトで囚われの身になってたんですよ、ね、それでエジプトであの、まあ、非常にひどい目に遭ってたわけなんですね。でそれで、 そこからなんとか抜け出したいということで、その中のモーゼっていう人が、まあ、その、リーダーになったんですね。でそれで、まあ、エジプトを、まあ、出た、出エジプトですね、英語だエクゾータスっていうんだけど、エクゾータスっていうのは、ほら、村上龍さんか誰かの小説の題になってたと思うんだけど、要するに、まあ、それ歴史的にはそこから来てるんだけども、なんか大量の人がそのどっかから逃げ出すことをね、で逃げ出してどっかに行くこと、それをエクゾータスっていうふうな意味に今英語として使うし、それこそ村上龍さんの何て名前忘れちゃったけど、小説の題になるぐらい今一般的になってますけども、でその時に何て言うかな、その囚われの身からどう自由になったのかっていう、そこなんですよね、問題は。でその杉越の祭りっていうのはまさにそのエジプトにで囚われていた状態から自由になったことを思い出すためのお祭りなんですね。だからそういう意味でめちゃくちゃ重要なお祭り、ユダヤの人にとってはね。だけどもこれは単に歴史的に、はい、何千年前に私たちエジプトが自由になりましたなんて話ではなくてね、まあそういう話なんだけども、もちろんあらゆるものからの自由っていうね、ことで、そういう話となると もちろん 100% 宗教的な話になってくるわけで、ね、仏教的に言えばもちろんどっかからの解放になるわけでね。だから仏教の場合だと、その、そうか、仏家からの解放って言っても、なんかやっぱり個人的な、なんかね、100% 個人的なことになるじゃないですか。で、実際にお釈迦様っていう人はね、それこそ政治の中心地である自分を、お釈迦様は政治の中心にいた人ですからね、もちろん王家にいた人だから、から出て森の中に入っていって、瞑想して、まあ自由な。ある意味非常に、非宗教、非政治的な空間の中での、解放だったわけですね。うん、だからお釈迦様は、シーダルタプリンスはもちろん王様の家に生まれて王子様だったわけで、だから政治の中心にいた人で。で、そこから宮廷を出てね、森の中に入って、だからつまり完全非政治的な空間の中で、6年間さまよって修行されて、で悟られた。だから完全に政治的で空間と非政治空間とか分かれていて、でこの悟りっていうのが非政治的空間での出来事だったわけですよね。だけどもじゃあ私らが一生その非政治的な空間で生きていけるかっていうと、もちろんそんなわけがなくて、だって私らなんてだってこの世で生きていかなきゃいけないんだから、この世っていうのは常に政治的な空間でもあるわけだから、だからそこで当然この間にいろんなテンションが起こるのは当たり前で、で特にこんなチベットのにおいてはね、それが一番残酷な形で出てしまったっていうね、ことですね。チベットは何百年にわたって、ね、ヒマラヤの山の一番高いところで、世界のどこからも切り離されてね、非常に宗教的な密度が濃い、ね、生活をずっとみんなしてきたわけですよ。ところが20世紀に入って今までだったらほっといてくれたのがほっておいてくれなくなっちゃって、でまあね、戦後終わってから、ね、1950年代からだんだんだんだんと攻められて、ついに1959年に王様に逃げ出さざるを得なくなっちゃってっていうようなことがあったわけですよ。だからつまりまさにチベットの問題こそ非政治的な空間と政治的空間とがぶつかって、こっちが抑圧されてしまったっていうね、そういう話で、ね、だからそういう意味でそのユダヤの人たちが何千年にわたって、経験してきたことはまさに、リンクしてくるんですね。一番深いところでリンクして、一番何て言うかな、生きてますね。だからそういう意味でね、この このロジャーさんが投げかけている問いかけというのはものすごく重たいものがあるんですよ。で、まあちょっと、まあ、ちょっと読んでおきますね。で、あの来月ね、ユダヤの人たちは杉越の祭りというものを迎えて、でそれはあのイスラエルの子供たち、つまりユダヤ人たちが、そのエジプトに囚われていた時に どれほど苦い思いをしていたかってことを思い出すためなので、そして、そのイスラエルの子供たち、つまりユダヤ人というのはその苦しみもがいて、で泣き叫んでいた、そしてその泣き叫んでいたその苦しみを神様がお聞きになってくれたってことですね。要するに神様がその苦しみを聞いてくれて、それで、あの解放してくれたっていうふうにつながるんですけど、でそしてそれがだからユダヤの伝統的な杉越の祭りですよの意味ですよ。でそれでいきなり話はチベットに飛んで、だけども、今週という方も実際先週ですけどもね、我々は、ユダのイスラエルの子供じゃなくてチベットの人たちのグローニング、そのもだえ苦しむグローンというのは非常にもだえ苦しみながら、声を出すことですけども、それを我々は聞いた、国際社会は聞いたということですね。でチベットの人たちにはもちろん杉越の祭りというのはもちろんユダヤのものだから、それはチベットとは関係ないんだけども、だけども同じようなものがあって、それが、チベットの人たちには3月10日なんだ。でこれはこれもニュースでご存知のように1959年 の, あのラサの暴動が起こったわけですね。でその時にっていうのは1950年代からだんだん中国がどんどん攻めていって、それに対する反発が一気に1959年に起こったんですよ。でその時に、10万人以上のチベットの人が自主的に、デモンストレーションして、っていうのはもうちょっとダライラマその人が非常な生命の危機にさらされたんです。それを何でも守ろうとして、そういう暴動が1959年の3月10日に起こった。でまあ、ご存じのように法王様はヒマラヤを越えてね、あのインドへ逃れたわけですよ。まあ、その時のインドのネルー首相が受け入れてくださったんでね。で、まあ、それに伴って、まあ、その後1万人のチベットの人が殺された、まあ、それは1万人とはその直後ってことでね、まあ、それ以降はもっともっとですけど、だからそれが、3月の10日っていうのがつまり囚われから、逃げた、ね、だから非常にあのユダヤの歴史とかそこで重なるわけですね。エジプトから囚われから逃げた、それが杉越の祭りパスオーバーだと同じように、チベットの人にとってはそれが、1959年の3月10日という、ね、3月10日という日本では東京大空襲ですけどね、まあ、あのうちの母なんか東京の下町の人間だから思いっきりその時逃げ惑って、今でもね3月10日に近くなるとなんか体の調子がこうおかしくなってな、毎晩悪夢になされるとか言うんですけどね、まあそのぐらいちょっと60何年3年前のことでも未だに覚えてますから、当たり前でね、63年前なんてあった昨日のことですからね。でだからそういう苦しみがあったことを、まあ、みんな同じで、東京にとって3月10日もそういう意味だし、チベットにとって1959年3月10日もそういう意味だし、ね、でユダヤの人にとってはもう何千年前 のエジプトから逃げてきた時のことですね。 でチベットの人にとってはそれ以来ね、3月10日前後になると、それを思い出すために、まあ大体あのデモをする、ね、でそれはもう大体何事も起こらない平和的なデモだったんですね。 で今年もラサにおいてはそのような平和的なデモが行われたんだけども、まあ皆さんがね今ここ2週間ずっとテレビで見たようなことが実際に起こってしまったね、ああいうふうに中国の人のお店を襲ったりとか、そういうことが起こってしまった。で、 そして一体何が、そのようにチベットの人を、追い込んでいったのか。でところで、一気にチベットの人の歴史を、まあ、今から振り返るんですけども、まあ、王様が、ね、カルチュアルジェノサイドっていうことを、言われたのを今回聞いたと思いますけども、ではそれに対して北京もちろん、まあ、こう否定しましたけどね、ジェノサイドっていうのはあの、大量虐殺ですね。虐殺もう要するにあの文化的にあの、ね、文化的に文化そのものをなくしてしまうってことですね、ジェノサイドっていうのは。だからユダヤの人がジェノサイドって使ってちょっとこれあまりにも重たい言葉なんですよ、ね、だからカルチュラルジェノサイドといった場合に王様が言ったのはチベットのカルチャーそのものを、壊そうとしている、ね、そういうトラジックヒストリー悲劇的な歴史があった。で まあ、それはどういうことかというと、まあ、これは簡単に振り返るだけですけども、まあ中国の人が、1949年からあの軍隊で持ってきて、でそれで、中国軍が攻めてきたわけですね。それで、仏教の僧院を燃やしたりして出したわけですね。まあ、これはもう皆さんご存知ですね。今日もいろんな映像を見てきたと思いますけど、で完全に本当にコッパみじんこの壊されたんですよ。きれいさっぱり本当になくなっちゃって、でそれをなんとかあのインドやネパールに逃げた、いろんな先生たちが、まあ、いろんなサポートを受けてお金をお布施を受けて、でもう一回リビルトあの立て直して、でかなりの部分まであの再建されてはいるんですけどね。だけどその多くが、まあまあ、観光のために使われたりしてるっていう、まあ、事実も当然あるわけですね。で今日においてはチベットのお坊さんたちは、完全にコントロールされて、なんていうかな、頭が上がらない状態になっている。でまあ、これも皆さんが言った、まあ、先週も言ったけども、ね、法師のダライラマ法の出身を、まあ、こんな風に堂々と持つってことはありえなくてね、あのチベット自治区によってはあの持っていたら捕まってしまうわけで、でそれはちょうどでここら辺がまあすごいんだけども、ラバイね、ラバイっていうのは分かりますね、あのユダヤ教におけるお坊さんですよ、まあ、あのそれがトラーっていうのはあのユダヤの聖典ですね。だからラバイにトラを捨てさせられるようなのだっていうことは、まあ、例えばあのキリスト教 あの牧師さん神父さんが聖書を捨てさせるようなものだっていう、ね、非常にすごいメタファー使ってますけども、まあ、そのぐらい、なもので、とは言ってもね、まあ、あのチベットの人がダライラマを捨てるはずがなくてそんなあの先週も言いましたけども、まあ、このダライラマ法とチベットの人とのつながりっていうのはある意味今の方が強、私は強いんじゃないかなと思うんですけどね。でそれで、政府は中国政府ですよがあのチベット人の宗教的生活の中に非常に手を突っ込んでいて、ね、なんとか壊そうとした。だけどもこのチベットの宗教はいまだに健在で、私はかなり盛り上がっていると思うんですよ、私が見聞した限りは、ね、でそういうふうにチベットの文化を壊されたのと同じように、中国の人、ね、がたくさん、移民してきて、で少なくともラサにおいてはチベット人よりか多くなってしまっている。そしてそこでの政治的な経済的なシステムというのは入ってきた、中国の人に都合がよくて、チベットの人にはその恩恵に預かれなくてね、で特に若いチベット人たちが非常に苦い生活をしている、ね、これはまあ皆さん聞いたと思います。でどんな人でもで、ここからが結論なんだけど、どんな人でも
彼らのその苦しみの声がねを聞かれなかったらば、無視されたらば、それがずっと続いたならば、たまりにたまってあるブレイクポイント、あのポイントにだって一気にバーって出てきてしまう。それがあの先週の、一気にドバってね、あの暴力感に出てしまった。だからそれも、でそれをこの、50年にわたる非常に忍耐的なノンバイオレンスの歴史のそういう文脈の中にで見なきゃいけないって言ってるんですね。で、まあ、結局ここなんですよ。あの非常にね、あの、まあ、皆さんもご覧になったように、あの、まあ、確かにお店が焼かれたりいろいろしたわけで、それをもう繰り返し繰り返しね、あの、あれしてましたけども、だけどもそれはこの50年にわたるそういうずっと耐えてきた歴史の中で見なきゃいけない。つも50年ずっと耐えてきて、それ苦しんできて苦しんできて苦しんできて、だけどもそれが全然声が届かなくて、だところにブレイクポイントがなって一気に出てしまった。で、ダライラマ法は、ダラムサラの北インドにあるダラムサラの、場所からね、亡命している場所から、大声を上げてクリアリーに 明確に、その暴力を、非難したってことですね。だけども法様はそれを今コントロールする力がない、力がないから、だからまあもう暴力が止まらないと自分はもうやめ、誰でもやめるぞって、ね、あのっていうことね、まあ、皆さんも聞いたと思いますけども、それを言われたんですね。でそれはあのペンマギャラコさんが見事に解説してましたけども、あそれはあの昭和20年の8月15日の玉音放送だっていうんですよ、ね、つまりあのご存知のように天皇昭和天皇陛下が、ね、あのあそこでラジオを使ってあの日本国民に呼びかけたわけですよ。なぜあれが必要だったかというと、天皇陛下が呼びかけない限り日本はのは止まんなかったからね。うん、まあみんなもう本土決戦ってなってましたから、あの法あの法様じゃない昭和天皇ですけど、昭和天皇が本当に直接ですね、ラジオを使って直接あの呼びかけない限りもう日本人は絶対降伏しなかったから、で呼びかけたわけですよ。でそれと全く同じことをがのがあの法王様の自分はもうやめるぞっていう、ね、ことだとペンマギャロップさんは解説してました。私は本当その通りだと思います。だからつまりあのダライラマもやめるぞっていうことの意味はもうだから暴力やめろっていう意味でね。だからチベットの人にとってあのダライラマ法を失うってことぐらい恐ろしいことはないわけで、それがそういうメッセージなわけですよ、ね。で中国はそれをよく知ってるから、で 今言ったような事情をよく知ってるからね、チベット人をどう扱ってきたか、どう手荒く扱ってきたかを知ってるから、それを全てカバーアップして、ね、カバーアップっていうのは隠すってことですよ。でそれでダライ一派って英語で言ってたでしょ。それダライ英語でダライクリークっていうんですよ。非常に悪い意味でね、あの悪いやつらっていうね、それをまあこれはもうずっと中国はずっと言ってきたんですけどもね、あの今回においてもまたこのダライクリーク、ダライ一派が全てをやったんだっていうね、まあ皆さんも新聞テレビの中で散々聞いたと思いますけども、ね、だからあの、まあ、そういうことがあって今は、そういう運動があのラサの周辺だけじゃなくてもう外まで行ってしまっているという、ね、ことですね。でもちろんダライラマがその暴力の強制が批判するようにダライラマが暴力を締めしたわけじゃなくて、指示したわけじゃなくてね、それを本当に悲しみ 悲しんでいる。なぜかならば、仏教徒としてその暴力っていうのは次なる暴力を生むしかない。これはもちろんね、ダマパダその他でも皆さん散々言っている憎しみは憎しみしか生まない、まあ仏教徒だったら ABC だけども、だけど実際それをするとなるととんでもなく難しい問題です。で実際にそういう暴力は暴力しか生まないってことが今起こり始めてしまっている。でそれで今情報統制がいろいろ行われて、で次に何が起こるかっていうと、このユダヤの人はすぐ分かるわけですよ。当然市民が捕まって牢屋に入れられて、で何人か殺されてしまう、ね、でそれも暗い部屋で、そしてまた光が戻ってきた時はちょうど天安門の終わった後のようにね、その亡くなった人はいつの間にか消えちゃってて、で暗いどっかの刑務所の中でに隠されたり、殺されてしまう。でどこまで、これはまあ今言ったことは大体新聞で知ってると思うんですけども、でここからはちょっとすごいんですよ。ちょっとこれもう本当参っちゃうんだけど、でこのゆで自分はね、ユダヤとして我々ユダヤとして in our bones ね、我々の骨の中で知っている。How it feels to be oppressed。 これは私メールの中で引用しましたけども、How it feels to be oppressed and murdered while the whole world stands silent っていうのはこれもとんでもないけど、ね、オプレスされてマーダー抑圧されて殺されるた時に、これだけひどいことが起こっているのに世界から完全に無視される。これはもちろん宮本はあれは知っておしてるには、アイシュピッて殺された時みんな知ってたんですよ実はどういうことが起こってるか、ね、だけども誰も何も言わなかったんです。誰も何も言わない中でどんどん殺されていったって、そういう歴史をユダヤの人は持ってるわけですよ。だからこそ彼らは in our bones 骨の髄まで分かるっていう、どういうことか。だからこれはね、もうこれは皆さん何かこの人生の中いろんなことが起こるの当たり前じゃないですか。怪我したり病気になったり、ね、だけどその時に大変だねとかね、いろんな本当に自分の苦しみを分かってくれたらもうそれだけで救いじゃないですか。ね、だってはどうせこんな体が病気になるのは当たり前だし、時々怪我するのはしょうがないんだしね。だから一番の辛いのはそういうことが起こっているのにみんなに無視されることみんなまるで 何も起こってないかのようにされるってことですね。だから大変なことが起こっているのにこれを大変なことだ、だから何とかしなきゃいけないのと全く逆に、まるで何も起こってないかのようにされてしまう。道端に倒れていながら、その倒れている人をまるで倒れていないかのように人が通り過ぎていくようなもんですよ。で、それがどんな絶望感を生むかね。これはユダヤの人だったらもう分かってるわけですね。で、それで、And we ought to cry out for the fate of the Tibetan people。これが、彼が一番言ったところなんだけど、それだからこそね、そういうことを知っているユダヤ人である我々だからこそ、このチベットの人たちの運命に対して cry out っていうのは大声で叫びことですね、なきゃいけないっていうのは、これはもう日本の人たちも言ってるけども、勝谷さんあたりもね言ってますけど、おっしゃってるけども、結局一番怖いのはこれからだってね。要するにたくさん捕まっちゃったわけですよね、チベットの人たちがね。その人たちがどういうふうに扱われるのか、当然日本みたいなね、民主的な裁判制度があるとこであるわけがないから、もう本当に闇から闇になってしまうっていう、ね、それを止める、ものがもうない。ちょうどそれはアイシュピッツで殺されている時に誰も止めるものがなかったのと同じ、ね、 ていうことなんですよ。まあ、ちょっと話がなったわけですけども、でここからちょっと、チベット と、ユダヤの人たちとのつながりの話になるんですけども、あの個人的なあの彼の個人的な経験の話になるんですけども、ね、で1997年のこと、ダライラマとこの人は一緒に、まあ、他のラバイと一緒に、一緒に座って、でそのチベットのための杉越の祭りを、祝った、ね。まあ、そこになんかワシントンから偉い人も来てたみたいですけども、アメリカ政府からもね。でそしてこの杉越の祭りっていうのは、要するにもともとの歴史的な、あるいはそのエジプトから囚われていて、そこからの解放だったわけでしょ。それを、祝う、それを思い出してそれを祝うってことは、その中に、そういう抑圧から解放されることの祈りと、そして希望が込められているわけですよ、当然ね。何千年前に私たちはエジプトから解放されましたっていう、そんな話ではなくて、でそういうふうにその、いつかSomeday all people will be liberated from oppression、ね、いつか全ての人々が、抑圧から、ね、解放されるっていう偉大な約束、ね、それを、まあ、共有したっていうことですね、ダライラマとユダヤの人たちとかね。で、まあそれで、あのいろんなユダヤの、まあ、儀式をしてね、あの4つの質問ってあるんです。これは、まあちょっとさっき調べたんだけども、あの、まあ、これ非常になぜ今日は種なしパンを食べるのかってね、まあ、そういうような質問なんですけど、まあ、それは今日の、今日は特別な日なんだっていうことを、ね、思い出したに、あのマッツォとかいうなんか 種なしっていう、要するにイーストを入れないってことですよ。イースト入れないから膨らまない、ね、そういうパンのことですね、ことをして、でその時にあの、チベットのね、あのまだ牢屋に、入れられている、若い10代の尼さんたちが、自由を叫ぶ声ですね。でこれはまあ皆さん今ニュースで散々聞いてると思うけど、まあ、今ほらプロテスターたちが捕まってるじゃないですか。あの抗議してる人たちがね、それであの車に入れられて、あのフリーチベットってみんな叫んでるでしょ。それと全く同じ、どうか、まあ、もうちょっとシリアスですけどね。で それをレコードして、それをうまくレコードして、それを持ってきて、だからその今現在捕まっているチベットの二層さんたちが、自由を求めるそういう声ですねを、まあ、テープレコーダーで再生して聞いたんだと思いますけども、それを聞いて、まあ、みんなで泣いたっていうことですね。で、そしてそのダライラマとユダヤの人たちが一緒に杉越の祭りをやって、で最終的にあの来年はエルサレムでやろう、そして来年はラサでやろうというふうに、まあ、誓い合ったということですね。でここから一気にあのダライラマとユダヤの歴史があのリンクしてくるんだけども、で彼そういう、うん、ロジャーさんみたいなユダヤの人から見ると、ダライラマのっていうポジションが、まあ、ほとんどモーゼのポジションになるわけですよ。モーゼっていうのは、その抑圧されたユダヤ人のリーダーとしてね、エジプトから今出ようとしてるわけですね。でそのエジプトの王様のことをパラオですけども、だからモーゼとパラオ、モーゼがパラオと今ネゴシエートするね、交渉してる、なんとか解放されようとしてる。でそれがちょうどダライラマ法が北京と
ね、交渉している姿と全く売り捨てたつだって、まあ本当そうですね。でそういう王様が、最近どうしてるかっていうと、そのまあもちろんチベット人が今行き終わって騒乱になってしまったんで、その暴力を止めようとね、今フリード王がチベットの人に向かって、懇願してると、まあ、頼んでね、なんとかもう暴力をやるなって、ね、言ってる。それを聞くと、どれほど法王の、位置ポジションというのが、非常に痛みを伴って難しいポジションになるか、ね、で世界というのは法王様のことを褒めそやすんだけども、だけども実際の使えるパワーを与えない、ね、これはね今日は読まないけども、ちょっと写説のとこ見あったんだけども、各国制っていうのは、まあ、法様に合うんですよ。ジョージ・ブッシュだって合ってるし、ね、去年メルケルさんっていうドイツの女性の、あの人首相大統領、どっちか忘れちゃう、ごめんなさい、合ってますしね、法王様にね、だけども実際の使える政治的パワーを与えるってことはしてないですよ、ね、だからそこでちょうどいいですか、ここでチベットとユダヤが完全に今同じ場所にいるわけですよ。ユダヤの人たちは今エジプトに囚われて苦しみの声を上げて、でそのユダヤの人のリーダーがモーセですよ。でパラオと、今エジプト王であるパラオと交渉している、ね、そしてその最終的にはそのユダヤの人たちの苦しみの声を神様が聞かれて、それで解放されたわけなんですよ、ね、それを言われるのが杉越の祭りだったわけね。でそれと全く同じ比較を今チベットの人にしてるわけね。でダイヤの方がもちろんリーダーで、で今チベットの人たちは本当に苦しみの声を上げてるわけですよ。だけども残念ながらこの苦しみの声が聞かれてないってことね、神様に。まあだからこれはまあユダヤ教では神様のことは使っちゃいますけど、神様によって、で、ユダの人たちにとっては何千年前の苦しみの声が神様によって聞かれたからこそね、神様に届いたからこそ解放されたわけですよ。ところが今のチベットの人たちの声はまだ神様に届いて、まあ、チベットは、まあ、仏教だから神様ってことは使わないけど、まあ、まあ、そういう意味で理解してもらいたいですけど、ね、でそれで、その1997年に、まあ、11年前ですね、にチベットのためにそのユダヤ人とダイヤの方が一緒になって行ったチベットのための杉越の祭りは、希望のためのもので、ね、でそれは、ダイヤの方っていうのはノンバイオレンス、ね、非暴力をずっと言い続けてきた人でしょ。そしてその非暴力のメッセージが聞かれる、ね、届く、そして、それでね、この何千年前かに奇跡が起こったわけですよ。少なくともユダの人にとってはね、ユダの人にとっては苦しんで苦しんだけど、その苦しみの声が神様に届いて、それで解放をされたわけね。そういう奇跡が何千年前かに起こった。でそれと同じように奇跡が今ノンバイオレンスで、希望を話しているその王様の声がもう一回実現されるようにっていう、そういう希望、そういう奇跡ですね。それが起こるようにっていうことなんですよ、ね、でその時彼が、思ったの、それはまあもちろん、この場合はチベットの人たちが解放されますようにっていうね、そういう希望 のために1997年我々がそういうお祭りをした、水越しの祭りを祈りをした。これはだからあくまでもチベットの人のためにと、その時点でロジャーさんはそう思ってたんだけども、今振り返ると、ね、これは何もチベットの人の希望ではなくて、でこれはあのメールにも書いたけども Our own deepest hopes、ね、我々自身のユダヤ人であるロジャーさんも含めたってことは、今ここにいるね、ここにいる人たち、そしてあるいは、まあ、今インターネットで聞いている我々日本人の最も深い希望ですね、のためのものである。だからそれはダラダマ法王の希望 が 届いてチベットの人があの解放される、それはもちろんその通りなんだけども、それは単にチベットの問題じゃなくてね、我々全ての問題なんだということなんですよ、ね、でそこから一気に現代の政治の話になるんだけども、まあ、イスラエルだから当然そうなりますけどもね。でこの人のね、そのエジプトから解放されたってことの意味は、この人どう取ってるかっていうと、つまりね、ユダヤの人がエジプトから解放されたわけね。だけどもそれはあのユダヤの人がなんかあの武器を取ってね、エジプトと戦って、それで解放されたんじゃないんですよ、ね、であのだから暴力による抵抗で解放されたわけじゃなくて、それは、ディヴァイングレイスね、あの神のなんか栄光の現れだった。要するに神様によって解放されたから。でご存知かと思うけども、あの、ね、あの海が二つに割れて、ね、行ったでしょ、ね、まあ、あの映画で見たことあると思うけども、でそれはいいですか、まあ、これがめちゃくちゃ次は大事なんだけども、あの宗教的な意味でね、つまり神様によってユダヤの人たちがそういうふうにエジプトから解放された。つまりそれはユダヤの人たちが武器を持ってね、あの戦って、エジプト人たちと戦ってそれ解放されたわけじゃなくてね、ってことのその意味はね、あの我々はフィスト、まあ、拳って言っても要するに武器ですよ、武力ですね、武力に頼らないっていうね、こと、それを意味するために、やったってことね。だって武力に頼って、はい、頑張ってエジプト戦って、エジプトを倒して解放し、あの逃げたっていうのと、これはいつもと変わらないストーリーになるわけですよ。ところがそうじゃない、武力ではない、武力を使わないで解放されたってことの意味、ね、でそれでその時にあの、まあ、海が割れたでしょ。でそれで、まあ、その敵であるエジプトの人たちが海で溺れちゃったんですよ。でそれを見てね、あの天使は喜んだんだけども、その喜んだ天使を神様が叱ったわけね。でどうした叱ったかっていうと、私の子供たちが溺れているのにあなたたちはそれを歌って喜ぶのかってね。つまり、神様から見たらもちろん敵も味方もないわけ。だからそこで、それはユニバーサルコンパッションが普遍的な慈悲のことを教えているんですよね。だからつまり敵を武器で持って敵を倒して解放されるんだったら、これはもう前も変わらずのストーリーになっちゃうわけですよ。ここはそうじゃなくて、そうじゃない解放のされ方を我々は、それがエジプトから出たことの意味じゃないのかっていう、まあこれはまあユダヤの歴史の一番の原点に基づいて、ロジャーさんはと相当言いかけてるわけですね。いいですか、まあ、だから要するに非暴力なわけですよ、ね、法王様がずっと言ってきたことね、ノンバイオレンスでやってること、まあ、ハートマ・ガンディがやってきたことね、と、キング牧師が言われたこと、そしてダラマ法王がここ何十年の間にずっと言ってきたこと と、ユダヤの人がエジプトから何千年前にこう解放されたことが見事にリンクしてきちゃうわけですね。ってことなんですよ。
でそこから一気に今日の戦後のイスラエルの歴史になるわけね。でもちろん、だから今言ったのがユダヤの一番の魂の一番の原点のところにそういうものがあったはずじゃないのか。でそれは、そのユダヤの人にとっての魂の原点とダライラマ法とか見事にリンクしているということですよ。ダライラマ法がやっていることとユダヤの人が何千年前に経験したこととが全く同じだということを言いたいわけですよ、ね、でその上でこのイスラエルのこのが戦後やってきたことは逆じゃないかっていうそういう問いかけなんですよ、ね、でそういう今言った何千年前かのノンバイオレンス、非暴力で解放されたことが我々ユダヤ人の魂を作ってきたはずなのに、ね、作ってきたはずじゃないか。だからそこで、だから法王様がダライン法が言われているカインとですね、慈悲ですね、慈悲の教えと見事に全く同じものではないかっていう、ね、だから何千年前かのユダヤ人の経験に基づいたユダヤの本来の在り方 と、ダライマ法人が代表ずっと言ってきた慈悲の考え方とか見事に同じじゃないかね。ってことを確認した上でそうなんだけどもこの50年間我々がやってきたのはまた逆のことじゃないかっていうふうにイスラエル非難になるわけですよ。でイスラエル非難って言ったってこの人自身がユダヤ人なんだから外からの非難じゃなくてね、内側からの非難ですね。でイスラエルって歴史の国はまあ今更言うまでもないけども、まあ、そうやってユダヤの人がふるさとを持たずにねずっとさまよい歩み続けてきて、で特に第二次大戦の間にとんでもないことが起こっちゃったから、だから自分たちの国が欲しいってことになって、ね、あそこに何十年、戦後にイスラエル建国されたわけですよ、ね、だけどでそれがどういうふうに建国されてどういうふうに維持されてきたかはね、まあ、私が一番知ってるようにもう本当に武力なわけですよ。本当に軍事力をが一番大事なものだってね。軍事力によってのみねイスラエルっていう国は建国されて、軍事力によってのみイスラエルっていう国は維持されてきた、ね、これがまあもちろんこのイスラエルという国のこの何十年間かの現実なのに、まあ、私がもう嫌ってことを国際ニュースで聞いてきた通りなんですよ。で皆さんご存知のように国は男で3年女性で1年全員が徴兵制なんですよ。全員ですよ、例外なしにね。男だったら大体20歳ぐらいかな、大体大学入る前ですね、高校出た直後ぐらいだと思うけども、こう私も何人か友達いるんだけど、まず軍隊行って終わってから、大学とか行くみたいですね。まあ大体ただ軍隊終わった後大体のイスラエル人というのは若い人というのは世界旅行して、やるんですけど、だからやたらにイスラエルのそういう人たちに会うんだけども海外旅行すると。だからそのぐらい武力武力武力武力武力で来ちゃってるわけですよ。イスラエルここ何年か でだから整理するとね、ユダヤの歴史を振り返ったらば、その本来我々がエジプトから脱出できたっていうのはその完全に非暴力によって脱出できたはずじゃないか、それが我々のユダヤの一番の魂の根本的なところにあるはずじゃないか、ね、でそこは完全に法王様のノンバイオレンスと、非暴力と、ね、コンパッション、ね、慈悲の教え と全く同じものじゃないかなんですよ。ですか。だけどもこの戦後イスラエルがやってきたことは全く逆で、もう武力ねだけでイスラエルって国をね作って、武力によってなんとか生き残ってきたっていう、ね、歴史があって、だから根っこは同じだったのにそれが あの現実になったら全く逆、2つ逆の方、全く違う現実的な生き方を選択しちゃったんですよ。チベットの人たちは、完全にノンバイオレンスで何とかしようとした。だけどもうまくいかなかった。イスラエルの方は、まあ、バイオレンスを使って武力を使って何とか国を作って、まあ、何とか関東、まあ、散々 ものすごい血が流れましたけどね、何とかイスラエルって国を保ってきたっていう、あまりにもちょっと辛い、あの違い、共通なものを持っていながら現在は全く違う道を歩いてきた。だからどちらも答えはないわけですよ。それで、それで最後にお互いに質問し合うわけなくて、この質問がめちゃくちゃ、まあ、きつい質問なわけですよ。でどういう質問したかというと、法王様からユダヤの人に向かってね、こういう質問するわけね。もしね、まあ、そういう生き残る、武力を使って生き残ることはいいでしょう、ね、だけども生き残ったとして、もしアイディアル、理想ですね、理想ってことはユダの人、ユダっていうのはもちろんスピリチュアルの人たちであったわけだから、まあ今はともかくとして、まあ今もそうだけども、でそのスピリチュアルな理想を失ってしまったとしたらね、つまり、まあ、武力を使うことによってですよ、武力を使うことによって生き残れるでしょう。だけどもそれによってアイデアルを失ってしまったら、理想を失ってしまったら、そこに何の意味があるのかっていう質問ですね、法王様のね。でそれを、まあ、このロジャーさんっていうのは全身で受け止めるわけなんですよ、ね、でそしてそれに対して、ロジャーさんが、聞き返すわけね。でこれもまた非常に重たい質問なんだけども、まあ、そういう王様の最も仏教的な質問を受けた後に、今度はロジャーさんたちが王様に向かって非常に、質問をするわけですね。もし、どういう質問かっていうと、理想が保つことができたとしても、その人間たちがね、生き残ることができなかったとしたらどうなってしまうのっていう。でこれは本当に、今のチベットの状況を見ていると、これはもう全然単なる、なんていうかな、仮の質問ではなくてね、もう最も重たい質問なわけですよ、ね、だからその いいですね。もう一回これまとめちゃうとね、もう大体分かったと思うけども、そのまあ我々はほら今ユダヤ人って聞くとね、イスラエルってなって、イスラエルってものすごいアグレッシブに国際社会で生きてきましたからね、まあそういうニュースばっかり聞いてるわけですよ、ね、でそうなんだけども、ユダヤの本当の精神の歴史を見ていけばね、まあ、このロジャーさんが言うように、エジプトを出たのも完全にノンバイオレンスで出てるんですよ、ね、そういう意味で何千年前かにユダヤに起こった奇跡と、人とそれとダーラマが今やってることが完全に同一感になってしまう。だけども今のイスラエルと王様とは見事に対極でね、対極になっているわけですよ。で、この対極に立つ同士がお互いに質問し合う。イスラエルは武力によって生き残ることができたけども、その時に本当の意味のアイデアルを失っていないかっていうことと、で こっちは逆にチベット仏教は確かにもう理想を死守してますけどもね。だけどもまあ、チベット人はまだ生き残ってますけども、この先本当にどうなるか分かんない。本当に生き残ることができるのかね。だから理想を死守することによって、生存が脅かされる。だけども生存を最優先にした場合に理想が失ってしまうとかっていう、まあ、これとんでもない問題じゃないですか。でこれはなんていうか全然人事の話じゃなくてね、我々の一人一人が
その考えた見た場合に結局この問題になってくるんですよ。つまりそのまあここまあまあまあ大体今ので全て分かってくれたと思うから、まあ、これ以上ユダのことは言わないですけども、その最後に加えると、まあ、このロジャーさんが言うのはね、この、まあ、ロジャーさんだって別に何の答えも出してないんだけども、ロジャーさんが言うのはね、何千年前かにユダヤの人のあの苦しみの声を上げて、で神様が聞いてくれた、そういう奇跡が起こった、ね、だけど 今のところはまだチベットの人たちの苦しみの声を誰も聞いてくれてる、ね、だけどもその聞いてくれてない、つまりその希望がまだ実現されてないっていうことはないわけですよ、ね、それだからこそ我々はチベットの人たちと一緒になってそのクライアウトをしなきゃ、叫ばなきゃいけないということなんですよ。でそれはなぜかって言ったらば、その希望っていうのがそのチベットの人の にとってのみの、ね、希望ではなくて我々人類全体の希望だからっていうふうにどこまで一気に普遍化してるわけね。つまり法皇様たちがやってることは単にチベット民族が生き残っていけるとかどこって話ではなくて、法皇様がやってるってことは一つの実験だから、ノンバイオレンスっていうものがね、この今のこの非常に厳しい世界の中で実現されるのかどうかっていう、そういう実験なわけなんですよ。でもしこの実験が失敗したとしたらば、それはもちろんチベットの人 が生き残れなくっていう、まあ、チベットの人に一番すぐに悪影響がもちろんすぐ出るんだけども、それはチベットの問題じゃなくてね、だけのチベットの方々だけの問題ではなくて人類全ての問題である。なぜかって言ったらノンバイオレンスっていうのはユニバーサルな普遍的な価値であるから、それはユダヤの歴史の何千年かの歴史においても最も一番深いところで根っこの部分にあった価値であるから、ね、だからもし法皇様のこのノンバイオレンスの運動が失敗した時に希望ホープっていうものを失うのはチベット人だけではなくて人類全体なんだって、そういう考え方なんですよ、ね、まあ、これは単に考え方じゃなくて、まあ、そうなわけで、だからこそある意味じゃ全くの意味でね、チベットと人類全体というのは、まあ、一心同体というか表裏なわけで、だから法皇様のこの運動が実るか実らないかっていうのところに人類全体の希望が実現がかかっているっていう、そういうことですね。ですね。だからこれはそうなわけでね、なんていうかな、そのだけどもうこれしか実現性はないんですよ。それこそなんていうかな、自分の若いもうフラストレーション抱えてね、もう一気に直接行動でやろうなんていう人たちが突っ走ればね、そんなのを潰すのは一日で潰せちゃうわけですよ。中国のね、軍隊の力を持ってすれば、だからそれは本当に法皇様に言われるようにスーサイダル、自殺行為以外の何もんでもないからね。だから徹底的に今抑えてるわけですね。そんなことやって自分はもうダライラマやめるぞって言い切って、ね、そのダライラマやめるぞっていうのが昭和20年の8月15日の昭和天皇の玉音放送と全く同じだとっていうね、ペマキャラクサイと、まあその通りでしょう、ね、っていうことなんですよ。でそういうふうに捉えたら、もうチベットの問題っていうのがユダの人の問題でもあり、日本の我々の問題でもあり、この世界にもう一回希望っていうものをもたらそうと今必死になって頑張っている世界中のでいろいろ頑張っている人たち全ての問題でもあるっていうね、っていうことに になってくるんですね。でね、それでまあ今私がずっと話してきたことは、まあ、これをどう、つなげていくかの話をしてきたんだけども、で、まあ、このまあ、まあ、この先どうあってほしいかっていうねことなんですけども、私はなんていうかな、これはね、この国際マガジンのピコアイアさんの記事にもあったんだけども、で最後の方にねあったんだけども、実はね法皇様は中国人の信者さんって多いんですよ。でこれどういうことかっていうと、そのチベット仏教 VS、中国共産主義なんてやったら、ね、これとんでもないわけ、どうせ負けるに決まってるんですよ、ね、だけど中国人だってもうちろん 何億人、12億人ですかいるわけで、そんな単純なじゃないわけで、で中国の人の中でもね本当に、仏教を勉強している人も多いし、でこういうチベット仏教がね実際に、チベットの外で、まあ、今まで生き残ってきて今かなり本当に、大きなお寺が建てられてね、多分皆さんあんまり知らないと思うけども、ものすごい大きなお寺立ってるんですよ。インドでもネパールでも、あるいはアメリカでもヨーロッパでもね。でそれじゃあ誰がサポートしてるのかっていうと、もう2つのグループなんですよ。1つは西洋人ですね、当然ね。でもう1人はもう1つのグループは、まあ、これはもう台湾の人なんですよ、実を言うと。で台湾を中心とするマレーシア、シンガポールの華僑、まあの人たちね。で特にまあ、西洋の人たちっていうのは西洋この人たち自身が、まあ、一生懸命勉強したり修行したり、非常に熱心にされています、ね、で当然西洋の人もみんなお金持ってますから、実際に経済的にサポートすることもしてますけども、だけどこの台湾の人たちはものすごいお金のサポートをするんですね、金銭面でね。だからそういう中国人のその仏教徒のサポートが非常に、によって実は中国人の仏教徒のサポートによって実はチベット仏教というのは支えられてきたっていうねのいう非常に現実もあるんですよ。これあんまり日本のメディア誰も言わないんだけども、あんまり知らないのかもしれないけども、だから中国の人を大きくすればね、中国によってまあ実際にチベット仏教は壊されたり追放されたんだけども、でそれをまた立て直しているのもまたある一部の中国人であるという非常に不思議なことが今起こっているんですね。だから私はそのまあチベット問題の解決は実は中国仏教徒が鍵を握るんじゃないかなと思ってるんですね。で実際にねチベットの方に行ってもその、チベットのあるリンポチェのお弟子になった中国共産党員の人たちって結構いるっていう噂さが聞いてきてるんだけども、があって、だから中国とチベットは完全に分かれて対立したらこれもうどうせぶつかるしかないわけでね。だけどそうじゃなくて、その中国人の中に、チベット仏教を勉強する修行する信仰する人たちが、少なくとも出てきてるし、チベットの中でもね、あるいはチベットの外台湾とか行ったらもうめちゃくちゃ今、何百っていうチベットのセンターありますから、あるし、だからそこでうまくね融合していくとこしかも私は解決の糸口はないと思ってますね。でまあそれはちょっとまあちょっと何て言うかな、まあこれは私が言うような話じゃないから、まあこれはまあ まあ、私の感想としてはそうなんですけどもね。でもうちょっと本質的な話に戻るとね、あの今日言ってきたことはそのまあ理想をどう現実の中で実現していくかっていう話なわけですよね。で、うん、さっきも言いましたように仏教っていうのはそのお釈迦様っていう政治の中心にいた人がねそこから出て非政治的な空間に行ってね、でそこであの、まあ、あのお悟りを得られて、で、まあ、お釈迦様っていう人はずっとこのその後ね35歳で悟りを開かれてから80歳に亡くなられるまでにパリの番に入られるまで、あの非政治的空間の中でずっと生きられて、でそれまあ出家っていうのは完全に非政治的空間を作ることですからね。でその実際に政治的なものとの関わりを非常に激しく、気にしたわけですよね。あのこの純粋性を保つために、でこれはまあ当たり前の話なんだけども、だけども同時にこの世界に非政治的空間なんて存在するわけがなくて、ね、あくまでもこの世っていうのはこの世なんだから、ね、あのだから、常にこの中で生きていかなきゃいけないわけなんですよ、ね、でそこで非常にある時は非常に強い緊張関係があるし、である時はなんか飲み込まれちゃってね、何が何だか分かんないことになってしまうし、でそういうことが散々あるわけですね。で皆さんの話になると皆さんもあのまあ法王様ほどねきつい立場ではないと思いますけども、うん、じゃあ違うのかというとまあある意味同じなわけですよ、ね、であのまあ、 あのさっき山下さんとも話したんだけども、今あのエクアルトさんという人のねあのプログラムが進行中で、でそこで、いろんな面白い質問が出てきたんですけども、でその、一つのみんなが多くの人がしている質問、これは、まあ、それは我々と全く一緒の質問 で結局こういうことなんですよ。つまりね、まあ、例えば今日こんな日曜日の午後に一方案に来る人、あるいは例えばあのこれインターネット聞いてる人でも、まあ、わざわざ時間を作ってねこういうダルマの話をわざわざ聞こうっていう、ね、人はあの自分の中にもう何かが熟していて、この熟していてで何かを学びたい、この、ま、でこの何かを学びたいってことがどうも仏教の中にあるっていう、そこまでね、感じているからこそね、まあ、仏教の本を読む、あるいはお坊さんの話を聞く、あるいは瞑想会に行く、あるいはリトリートに参加するっていうね、ことをされてるわけですよ。でわざわざ今日皆さん時間を割いて、ね、交通費払って、まあ、こういうところまでいらしてるわけだから、ね、だからそれはあの皆さんの中の皆さんの内部の中にそういうものがあるから、そうされているんですけども、で問題はね、皆さんはいろんな人に囲まれているわけですよ、ね、でその囲まれている人の中には全然こういう話に興味のない人たちもいる。それどころは、まあ、その人たちの方が多いわけですよ、ね、でそこで、まあ、いろんなことが起こってきてしまう。つまりなんていうかな、その仏教の本を読むじゃないですか、ね、感動するわけですよ。あ、ここにこそ本当に答えがあったってね、ここにこそ本当にあの苦しみを超える道があったって、ね、感動して、でまあやるぞってね思うわけじゃないですか。でじゃあちょっと、日曜日のここに一本でも行こうかとかね、あるいはどこかについて参加しようかとか、まあいろんなふうに思って皆さんのそういうエネルギーを使っていくわけですね。で当然周りにたくさんの人がいるから、その人たちにもどうぞこれ読んでよってね、ああいうのを当然なるわけですよ、ね、で皆さんはこれが素晴らしいと思って、で自分の大事な人に渡すんだけども、
ところが皆さんが期待したような反応が返ってくることは普通はあんまりないんですよ。これはもう経験から言ってわかると思うけども、でえどういうことなのってね、多分みんな思うんだけども、これはね、これしょうがないんです。しょうがないっていうのは、そのこの私が今やろうとしているようなこと、これはある程度こっちに準備がないと無理なんですよ。これはまあこれ言ってた、これこんなこと言うと、あ、なんかエリート意識だとかなんか言われちゃうんだけども、まあそうじゃなくてね、やっぱり自分の中に何かが熟していないとどうしてもそこが伝わらない、ね、で昨日瞑想会朝やってある人に言われたんです、まあ彼の心が落ち着かない、ね、落ち着かないのはどうしたらいいんでしょうかって、まあね、いつも通りの質問ですけども、それは当たり前なわけで、ずっと何十年間そうやって生きてきたからなんですよ、ね、ずっとあエキサイトメントエキサイトメントエキサイトメントエキサイトメントね、なんかエキサイティブなことを求めてずっと生きてきた。でところが今こうやって座ったら何もエキサイティングなことなんかあるわけなくてね、だから当然、退屈してしまう、ね、まあ当たり前なんだけども、でもその人はね、わざわざ瞑想会来てるわけですよ。わざわざね、朝の座禅会にわざわざ7時からやってるから朝早く起きて来てるわけね。ってことは、そのもしそんなのに興味なかったら来るわけなくて、だから今まで通りの生き方をずっと続けるわけじゃないですか、ね、エキサイティングなことを求めて、ね、だけどもなぜわざわざ瞑想会なんかに来るのか、ね、朝早く起きてってことはもう実に簡単で、もう今までの生き方だったらどうにもならないっていうようなことを感じてるからなんですよ。だけども今までこう生きてきたその続きがあったからね、エキサイティングなことを求めてきた人が今座ったらもちろん退屈しちゃうわけですよね。だからそこら辺が鍵になってくるっていうのかな。何が言いたいかというとね、そのわざわざ瞑想会に来るような人たちはもう何か別なものを求めている。求めてなかったら来るわけがないんだし、ね、だけども今までの習慣性がずっと残ってるから、その習慣性によってまた押し流されてしまう。で、なんかエキサイティングなものを探し求めてしまう、ね、で、まあ結局そこら辺のせめぎ合いなんですよ。つまり皆さんのポジションって非常にある意味中途半端なポジションなんですよ。っていうか非常に辛い立場なのね。だって今まで通りエキサイティングでやってればそれでいい、である意味良かったわけなんですよ、ね、だけどもそれも嫌だけども、その今までの生き方を完全に、チェンジすることもできなくて、今までの癖を保ちながら全然違うことをやろうとするんだから、当然なんていうかな、退屈しちゃったりとか、ね、ことが当然起こってきてしまう。これは当たり前の話だ。で、そこら辺が勝負のしどころでね。で、そこでありとあらゆる落とし穴がある。これは先週の話と続くんだけども、つまり今までの習慣性があまりにも強いから、その同じような感じでなんかエキサイティングなものを求めてしまうとかねっていう失敗をしてしまう、あるいはなんか先々週だったかな話だけども、なんか仏教っていうのは現実を見なさいとかね、人生が苦であることを見なさいとかはっきり言っちゃうわけですよ、ね、この間ペンマ中道さんの話だって、この逃げるなって話でね。だけども、もう現実が苦しくてたまんなくてそこから逃げたい人に向かって逃げるなって言われちゃったら怖いじゃないですか。ね、だから、あ怖いです。ね、
もっとなんか優しい慰めが欲しいですっていうことになってしまうし、だからね、私が今言ってるのは、今までの生き方をずっとやってきて、それで何かおかしいよねっていうんで仏教の勉強をみんな始めたはずなんですよ。だけどもこの今までのことのやってきた何年も何年も生きてきたこの勢いがまだ残っちゃってるから、それが今このダルマを求めている我々 の目を曇らせているっていう、ね、結局そこら辺なんですよ問題。だからそこら辺に、気をつけてほしいということが一つね。で同時にでもそれを求めてるってことはもう皆さんの中にね、もう今までの生き方じゃダメなんだよねっていう共通のなんていうかな意識がちゃんとあるんですよ、ね、だからこそこんな瞑想会に来るわけだし、仏教の方を読もうとするわけだし、瞑想するわけなんですよ。それは何かがあるから。だけどもその何かがない人たちも大勢いるわけ、ね、だからその人たちに例えば本を渡す、この非常に自分が感動した本を見せても全然何も起こらないのは当たり前、ね、だから当然そういうことは起こってきますから、あんまりがっかりしないでくださいってことね。で。だけども皆さんが本当にその何て言うかな、今までの生き方を変えて、ちゃんと生き、少なくともダルマに従って生き始めたらば、今度はねそれが周りに非常に微妙な影響を与えていくんですよ。これは絶対そうです。だから自分のパートナーだとか、あるいは近所の人とか同僚とかね、最初はギクシャクが当然あるに決まってんだけども、いつの間にか、まあほら日本語で感化ってあるでしょ、感化されていくっていうことが実際にあるんですね。だからそれを やっていればだんだんとね、皆さんの周りの人も影響を受けて、何かがその周りの人の中で何かが熟して、で、何かが熟したら、その人たちが、ね、瞑想に興味を持ったりダルマに興味を持つってことは当然あり得ると完全にあります、ね、ですか。でだからそれはまあ今私は言ってるのは私皆さんが誰もなんか全然興味のない人に囲まれているに決まってるから、その人たちをどうしたらいいかって話なんだけども、でまあ法王様がのポジションはもっときつくてね、で法王様ものすごいパワーの人だから、ダルマに興味のある人を一気に全部感化する力は持ってますけども、ダルマに興味のない人に対してのパワー影響力っていうのは非常に限られてしまって、それが今非常に悲劇的なものを生んじゃっているっていうのは、その通りなんですけどもね。だけどもこれはね、もう原理と原理とのぶつかり合いだから、この法王様が言うスピリチュアルな原理、でそれはキリスト教にもユダヤ教にも共通して、でそれが今世界全体の、スピリチュアルものを求めていくスピリチュアルな流れのとリンクしてるんですよ。で法王様でご存知のようにね、この何十年間の間に非常にインターレリジアスダイアログっていうね、他の宗教との対話をずっと続けてこられたのに、キリスト教の人たち、ユダヤ教の人たち、ね、あるいは仏教の他の人たち、ね、人たちと、ね、でそれで、まあ、その最も美しい例がこのロジャーさんたちですけどもね、美しい結果っていうか、ね、
でだから王様がやろうとしていることは完全にチベット仏教という一つのトラディションの中での話なんだけども、それが全く3000年前のユダヤのと全く同じことだし、キリスト教とも同じだし、だからこそね、ユダヤの人がキリスト教の人が今全面的に応援してるんですよ。でなぜかって言ったら全く同じものだからね。なんかわけのわかんないアジアの仏教のなんかわけのわかんないラマ教のどうのなんて話じゃないわけですよ、ね、だから法王様の理想っていうのが全ての全地球全体の人たちの理想でもあるわけ、ね、だからこそ彼らが完全に応援してくれているわけなんですよ。だからこの今度のねチベットの意味、チベット騒動の意味っていうのは、この理想がこの現実の世界の中で、現実の最もきつい世界の中でどう花を開かせることができるのかっていう、そういう動きですね。それがこのチベットと、チベットが中華人民共和国っていうものの中に置かれているっていうことのもう歴史的皮肉っていうか、なんとかな、巡り合わせっていうか、ナンシー・ペロシさんの言葉を使えばカルマですけどねになってしまう。そういう、その私は今回のことっていうのは、そういうなんていうかな、 文明の大きな文脈の中で見ていかなきゃいけないことだと思うんですよね。だからそういう意味で、この問題は我々みんなの問題なんだ。王様の理想というのは我々みんなの理想なんだ。で、王様の理想がもし壊れたら、それは我々の理想が壊れることと全く同じなんだから、だから何とかして、ね、これをいい形に持っていきたいことができたら、でそのためにはまずきちんとね、このことの意味をみんなが理解することですね、してあらゆる形で応援すること。だからこれからはもう本当にそのなんていうかな、まあ情報がどんどん増えてきますから、それをもう一回整理して、ね、このことの意味を、世界の文明の中での全体の中で位置づけて、ね、つまりもう簡単な理想をどうやって現実の中で実現するかって話だからね。だからそれは皆さん のプライベートな生活の中でもそうだし、ね、これは全地球的な現実の中でもそうだっていう話だから、そこでね絶対に負けないでください、ね、皆さんもそれぞれの現実を抱えているに決まってるんだけども、だけどただサバイバルのためだけに理想を失うってことはやったら意味ないし、だけども、理想のためにもちろんサバイバルできなかったら元も子もないっていう、そこのとこでこの法様とユダヤの人との間にお互いにクエスチョンを投げかけた、2つのクエスチョンの間で我々は生きているっていうこと、これを自覚して、皆さん頑張ってほしいと思います。はい、じゃあなんとかチベットの人が解放されますようにね、イランの人がエジプトから逃れたようにね、チベットの人がまた抜けて、で我々すべてのね、オールビーン、オールヒューマンビーンがオプレッションから解放される、ね、ことが起こる、まあ、来月杉越の祭りがあるみたいで、まあ私ら関係ないけども、ね、そういうふうにしたいと思います。はい。じゃあまた。